さて、今回のディープダイブは意図的なシンクロニシティです。まあ、幸運な偶然を科学的に引き起こすっていう、そういうテーマの資料をあなたと一緒に読み解いていこうかなと。
ええ。
これスピリチュアルな話じゃなくて、認知神経科学とかカオス理論とかに基づいたかなりロジカルな戦略なんですよね。
そうなんです。
ここでのミッションは、あなたの脳がどうやって現実を認識して、でどうすればそこに意図的に介入できるのか、そのフレームワークを理解することです。
これらの資料が面白いのは、その運っていうものをなんか神秘的な力じゃなくて、
はい、
高度に最適化された知覚と行動が生み出す統計的な必然だと、こう再定義してる点なんですよ。
統計的な必然ですか。なるほど。
これから、あなたの脳がどうやって現実をフィルタリングして、予測して、そして書き換えていくのか、そのメカニズムを一緒に見ていきましょうか。
面白いですね。じゃあ、その必然性を生み出すために、私たちの脳は普段どんな働きをしてるんでしょうか。資料によると、まず鍵になるのが、
脳幹にあるアミオータイ不活系。
あ、はい。
通称 RAS ですね。
RAS。
これがあなたにとって重要だって認識された情報だけを通す、まあ脳の高性能な検索フィルターみたいなものなんです。
フィルターですか？
はい。例えば、特定の車を買おうって決めると、急にその車ばかりが街で目につくようになりますよね。
ああ、なりますなります。すごくよくわかります。
あれがまさに RAS の働きでして、脳がこれは重要だと判断した結果、もう世界の見え方そのものが変わっちゃうわけです。
なるほど。信じることが見ることにつながっていくと。まず脳のアンテナ感度を上げるみたいな話ですよね。
まさに。
でもその受信した情報をどう処理するかが次に重要になってきそうですけど、その点はどうでしょう？
いいポイントですね。そこで出てくるのがベイズ脳仮説です。
ベイズ脳？
はい。簡単に言うと、脳は常に次はこうなるはずだって、こう、賭けをしている予測マシンのようなものなんです。
予測マシン。
で、意図を持つっていうのは、特定の結果に、まあ、代金をかけるような行為なんですね。
はいはいはい。
すると脳は、その賭けに勝つために、無意識に視線の動かし方とか、話すタイミングみたいな微細な行動を調整し始めるんです。
へえ。
これが、能動的推論と呼ばれるプロセスです。
面白い。じゃあ、最初の RAS がどの情報に気づくかっていう受信設定で、このベイズ脳の話は、その情報をどう解釈して次を予測するかっていう脳の OS を更新するようなものってことですかね？
その通りです。まさに。意図が OS のアップデート指示になって、脳はそれに合わせて最適な振る舞いを自動的に選択していくんです。
脳のフィルターと予測モデルを更新すると。うん、それは理解できました。でも、それがどうやって現実の幸運な偶然につながるのか、まだちょっと飛躍があるように感じるんですが。
いい質問ですね。
その間を埋める説明は資料にありましたか？
はい。ここでカオス理論のバタフライ効果が効いてくるんです。
バタフライ効果。
あなたの意図というその初期設定のほんのわずかな変更が、人生という複雑なシステムの中で、後々予測不能な大きな結果を生む可能性があると。
なるほど。
で、特に効果的なのが、ドネラ・メドーズが提唱したレバレッジポイント。
レバレッジポイント。テコの視点ですか？
そうです、そうです。単に努力の量を変えるんじゃなくて、システムの根幹にあるパラダイム。例えば、自分は運が悪い人間だっていうパラダイムを、自分はチャンスを見つけるのが得意な人間だに変えるだけで、それに付随するすべての知覚や行動が、こうドミノ倒しのように自動的に再構築されるんです。
それは大きい話ですね。で、いよいよ決定的な瞬間が来たとき、資料によると意外なことが重要になるんですよね。
そうなんです。それが考えすぎないこと。
考えすぎない？
いわゆるフロー状態ですね。活動に完全に没入しているとき、脳の中では一過性前頭葉機能低下っていう現象が起きています。
つまりゾーンに入るって脳の一部、特に自分を批判したり分析したりする部分の活動が意図的に静かになる状態ってことですか？
まさにそれです。
まるで脳が自分自身の邪魔をしなくなるみたいな。
そうそう。自己批判とか不安といった思考のブレーキが外れるんです。エゴという抵抗がゼロになる。
なるほど。
意図という初期条件を設定して、準備を尽くした後はシステムの自然な力学に委ねる。
委ねる。
この状態こそが、意図と現実が同期する最も効率的な状態だと資料は結論付けています。
それは面白いですね。 ゴールを達成するためには、最後の最後で頑張るのをやめて、流れに任せる必要があると。
ええ。
これ、多くの人がやりがちなことと真逆かもしれない。まとめると、意図的なシンクロニシティとは、まず脳のフィルター、RAS を調整する。
はい。
次に、内的モデル、ベイズ脳を更新して、で、最も効果的なポイント、パラダイムに介入する。
ええ。
そして最後はフロー状態で手放す。という非常に戦略的なプロセスだと言えそうですね。
まさに、このディープダイブを通じて、現実は私たちが思うよりずっと柔軟で、こちらの意図に応答してくれるシステムなのかもしれない、という視点が得られたのではないでしょうか。
そうですね。
最後に、あなたに一つ問いを。これらの資料が示すように、誰もが無意識に現実をプログラミングしているとしたら、あなたは今、自分自身にどんな未来をプログラムしていますか？